ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno minasan, kyou watashi Isan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyou no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de minasan, mazu wa niusu wo お聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の出だしは、ジョコ・ウィドド大統領は OECD 加盟について話し合うための会議を開催。インドネシアの OECD 加盟への準備。最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は5月16日木曜日、ジャカルタの大統領宮殿で、インドネシアの経済協力開発機構、または OECD 加盟国になるための加盟計画に関する内部会議を開催しました。コンパス .com が報告したように、エラランガハルタと経済調整大臣は、木曜日ジャカルタの大統領官邸で、インドネシアは経済協力開発機構の加盟国になる準備をしていると述べました。これまでのところ、準備は順調に進んでいます。現在までの38カ国がインドネシアの同組織への加盟を承認しています。ジョコ・ウィドド大統領は最近この支援に感謝の意を表明しました。ジョコ・ウィドド大統領によると、インドネシアの経済協力開発機構への加盟は多くの恩恵をもたらし、インドネシアの先進国への歩みを加速するということです。ジョコ・ウィドド大統領は経済協力開発機構には加盟国が従うべき多くの規則があると述べました。そしてこれらの厳格な規則により、インドネシアは先進国の指標を追求するよう訓練されることになるということです。次に、インドネシアのシティ・ノルバヤ・バッカラ環境林業大臣は、経済協力開発機構または OECD へのインドネシアの加盟準備には、環境と林業の面で何の障害もないと述べました。シティ・ノルバヤ大臣は5月16日木曜日ジャカルタの大統領官邸で、インドネシアは国際的順に従おうとしていると述べました。セティノロバヤ大臣は経済協力開発機構への加盟には、かなり厳しい基準が適用されますが、環境と林業の観点からは、インドネシアは森林伐採、一時停止、森林火災や泥炭火災などの重大な発展と進歩を経験していると説明しました。セティノロバヤ大臣は環境と森林の観点から、インドネシアは既存の基準で終了したが、次に再調整が行われることを強調しました。例えば、排出量に関しては、インドネシアは排出量削減において平均的な成果を上げています。次に、インドネシア籍自由自社のアブドラフマン・モハマド・ファシル事務総長は、今週送る予定の電動500ユニットを含め、パレスチナのガザへ人道支援物資を送り続けると述べました。アブドラフマン氏は5月16日木曜日、ジャカルタのアンタラ通信社が引述したように、ペミプレスリリースで、ペミはエジプト赤新芸者と協力して、食料、家族向けテント、衣類、医薬品、清掃用品、観光、器具などの援助物資の調達を継続していると説明しました。一方、エジプト赤新芸者の運営医療サービス部長アフマッメリギ氏は、家族向けテントの必要性が緊急であることを認めました。 カルノソバは140万人以上に緊急避難所を提供するには31万以上の家族よテントが必要であるというデータを現場から受け取っています。次にインドネシアはインドネシアを含む国際社会からの人道支援を受けてイスラエルの民間人がガザ国民に対していった封鎖と破壊を強く非難します。これは5月16日木曜日にソーシャルメディアを通じて放送されたインドネシア外務省の声明です。インドネシア外務省はイスラエル過激派が人道支援物資を封鎖し破壊する行為はガザ地区への援助物資の流入を望まないイスラエルの立場を反映していると述べました。インドネシアによるとイスラエルの行為には断固として対処し二度と同じことが起こらないようにする必要があるということです。パレスチナ人の安全に対する人道支援の重要性を考慮しインドネシアは国連安全保障理事会に対しガザ地区への援助の円滑な提供についてイスラエルに報酬を求めるよう要請しました。インドネシアはイスラエルの侵略が続く中でガザ地区の人道災害が悪化するのを防ぐにはこれが重要だと強調しました。最後のニュースです。現地時間5月15日水曜日夕方にレレンス・ウォン氏が正式にリー・シェンロン氏に代わってシンガポール首相に就任しました。ジャカルタのアンタラ出身者がモニターするオンライン放送で、今週はタルマイシャンのカラトナム大統領とスンダレシュメノン主席判事のほか、シンガポール大統領宮殿の敷地内で行われた就任式に出席した数100人の来賓の前で就任宣誓を読み上げました。就任式では引き続き閣僚の宣誓が読み上げられました。閣僚は大統領、首相、最高裁判所、所管の立ち会いの下で宣誓を読み上げました。ウォン氏は5月13日に閣僚構成を発表し、財務省を兼務します。リシェンロン前選手、ご覧。リシェンロン前首相は助教大臣としてウォン大学に加わりました。リー氏からウォン氏への移行は、シンガポールが1965年にマレーシアから独立して以来、シンガポールにおける全任命の政府首脳への移行となりました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はシンガポール新首相の外交政策についてお伝えします。レレンス・ウォン氏は5月15日水曜日シンガポール首相に就任しました。ウォン氏は1965年8月9日にシンガポールが独立して以来4度目の政府指導者です。ゼネシアと同様、人民公労党の党員です。5月16日木曜日、チャンネルニュースアジアが引用したように、シンガポールのレレンス・ウォン首相は、就任後初めて国の指導者としての演説で、将来シンガポールを前進させるために自分のスタイルを使うと述べました。レレンス・ウォン首相によると、今後示される政府のスタイルはこれまでの世代とは異なるということです。ウォン首相はこのリーダーシップスタイルがどのようなものであるかを明確に説明しません。明らかなことは、シンガポール人は様々な問題を解決するためにこれまでとは異なるリーダーシップのスタイルを熱望しているということです。とりわけ所得隠しの拡大、ますます手の届かない住宅価格、移民による人口密流などが挙げられます。ロレンス・ウォン首相は最初の演説で再生されたシンガポールの夢の実現を支援すると約束しました。夢は物質的な成功によって定義されるだけでなく、シンガポール人のキャリアと人生に意味と目的をもたらします。ロレンス・ウォン首相はまた、シンガポール政府が人々の願望やニーズに沿って運営されるよう、シンガポールの発展に若い世代を巻き込むことにも尽力しています。これまでの国際舞台におけるシンガポールの評判を考慮すると、ウォン氏の外交政策は多くの国から大いに期待されています。レレンス・ウォン首相は初めての演説で、この年国家の外交政策を明らかにしました。とりわけ、米国と中国の対立について触れました。レレンス・ウォン首相は両国が安定した関係を築けることを望んでいます。新首相はまた、シンガポールが中立を維持し、米国および中国との良好な関係を維持し続けることを強調しました。歴史的に中国がシンガポールの最大の貿易相手国であり、米国が最大の外国投資家であり重要な軍事パートナーであることから、 ロレンス・ウォン政府の中立的な立場は理解できます。ロレンス・ウォン首相が米国と中国の対立を含む世界的な対立の中で中立を維持してくれることを期待しました。シンガポールの中立性はシンガポール自体の利益のためだけでなく、世界の安定のためにも維持することが非常に重要です。これでコメントを終わります。
リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1949年5月17日にカリマンタン島宣言の日のことから始めます。1949年5月17日はカリマンタン島宣言の日として知られています。この出来事はカリマンタンがインドネシア共和国の不可欠な部分であることを宣言するものです。カリマンタン宣言はインドネシア海軍総督カリマンタン防衛部門第4部ハサン・バスリ中佐によって読み上げられました。この宣言はジャワ島のみがインドネシア共和国の領土であると述べたリンガルジャティ協定への反発の一形態でした。次に1954年5月17日に米国最高裁判所は学校における人種差別を廃止することについてです。1954年5月17日に米国最高裁判所は公立学校における人種に基づく政党の隔離または分離は憲法違反であり廃止されるべきであると宣言しました。この決定は黒人市民のオリバー・ブラウンさんが娘がカンサス州 トピカーの公立学校に入学できないことを知り、娘に遠く離れた黒人学校に通うよう要求された後に下されました。その後、ブラウンさんと他の12人の黒人家族は地元の教育委員会に対し訴訟を起こし、最終的には連邦最高裁判所に控訴しました。この決定は米国における人種統合と公民権運動への道を切り開きました。最後に5月17日に世界高血圧デイについてです。世界高血圧デイは世界中の85の国内高血圧団体が参加するフォーラムである世界高血圧連盟によって制定され提唱された日です。この日は高血圧に対する国民の意識を高めるために制定されました。これは高血圧患者に正しい知識が不足していることが原因です。世界高血圧連盟は2005年5月14日に世界高血圧デーを制定しました。翌年、世界高血圧連盟は5月17日を世界高血圧デーに指定しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
tetap semangat. Woi, pantang menyerah, terus melangkah, tetap semangat.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はフレンドショアリングはインドネシア経済を改善する機会であることについてお伝えします。インドネシア貿易省はフレンドショアリング現象、つまりスプライチェーン、オドミクニア国際貿易の概念において友好国交とみなされる国に転入する行為は、インドネシアにとって経済を改善する機会だと述べました。この貿易傾向は、コフィル状況パネミック以降に見られ、同省は中国が独占していた、米国からの輸出輸入が、徐々にメキシコに移行していることを示しています。クレバンダラのページで引入されているように、5月15日水曜日ジャカルタでの第14回間ビル貿易協議イベント後にあった貿易省の貿易政策中長官ガサン氏が語ったものです。ガサン氏によると、インドネシアは特定の貿易圏に束縛されない自由で、積極的な外交政策システムを採用することで恩恵を受けており、この現象が起こった際には、ここに輸出の可能性を最大化できるということです。それとは別に、加算氏は、インドネシアは既存の国内資源を活用することで、各国製造部門におけるフレンドショアリング現象や電気自動車の開発における貿易の可能性を最大化できると述べました。同氏はこの活用には、サポートするインフラと適切な質の高い人材も伴わなければならないと考えています。一方、東アジア ASEAN 経済研究所エリアのデビッド・クリスチャン研究員は、フレンドショアリング現象を引き起こす要因の一つは、米国と中国の対立だと述べました。同氏によると、2つの中央大国間で生じた緊張は、貿易や経済にも広がり、テクノロジーの領域にもエスカレートしたということです。2013年にインドネシアの貿易収支は総額369億3000万アメリカドルの黒字を記録し、2013年のインドネシアの輸出額は前年の輸出実績2919億アメリカドルを下回る2588億2000万アメリカドルにとどまりました。名目ではインドネシアの輸出は減少していますが、物流で見ると、2013年のインドネシアの輸出は依然として年間 8.55% 増加しています。これでインドネシア語を終わります。
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat.
Kau bisa
hitamkan putihku. Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat,
itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Bila bukan kehendaknya,
manusia kuat, itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat,
itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Manusia, manusia kuat,
itu kita.
Jiwa-jiwa yang kuat,
itu kita.
Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Rizna, minasan, tsugi wa Indonesia de no kankou ya jimoto no hito tachi no chie nado o tsutaeru Pesona Indonesia no kona desu.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、パソナインドネシアです。今日はクドカン湖の清掃の伝統をご紹介します。5月9日ジョカルタ特別州グヌンキドル県のプレブガンキドル、プレブガンタガ、プレブガンロールの人々は再びクドカン湖の清掃の伝統を開催しました。クドカン湖の清掃はクドカン湖の利用の成果に対する地域社会への感謝の形として、グヌンキドゥルの人々、特にプレブガン村の年間課題の一つです。それとは別にクドカン湖の保全と湖作りに苦労したププンレンまたは祖先への敬意に込めて代々受け継がれてきた伝統を守るために、クドカン湖の清掃活動も続けられています。クドカン湖の清掃の実施も市等の伝統や他の地域の村の清掃とそれほど変わりはありません。クドカン湖の清掃は通常レギの火曜日にのみ開催されます。クドカン湖の清掃活動はクドカン湖周辺の清掃から始まり、ウィルジュガン祭りの開催まで続きます。祭りを起こった後、活動はグヌンキドゥルの典型的な伝統舞踊芸術であるレデクジャングルン、またはレデクタユブのステージに続きます。ジャングルのダンサーが長老たちと一緒に湖で踊った後、通常住民たちはジャングルのダンサーと一緒に踊ります。このジャングルは住民が楽しむため、また湖を清潔にするために行われます。クドカン湖の清掃の伝統はパドゥクハン・プレブガン・キドゥル、プレブガン・タガ、プレブガン・ロールの人々によって行われています。今年の 湖の清掃活動はプレブガンロールパドクハンホールで行われました。実際これらの3つのパドクハンの人々の祖先の文化伝統の継承に対する熱意は今でも非常に高いです。このことはこの活動が純粋に国民の寄付による自助努力によって賄いわれていることからもわかります。リスナー皆さん、これでプサオネインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Harapan yang pupus hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Sebelah tangan sudah biasa, ditinggal tanpa alasan.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
Voice of Indonesia
リスナー皆さん、ワーナワーニです。今日はバリ島は2024年に世界の家族向け観光スポットベスト10に選ばれたことについてです。世界中の多くの観光地は家族旅行に最適な目的地のカテゴリーに含まれています。このリストはタイムアウトによって発表され、多くの視聴者を巻き込み観光専門家によって推奨され、コンテンツ作成に携わったジャーナリストによって厳選されます。都市部から離れているため家族で癒される観光スポットがほとんどです。これらの場所での施設やアクティビティを備えた完全な宿泊施設は子どもたち、大人まで楽しめます。10のリストの中にはバリ島も含まれています。バリ、特にパッマリゾートウブットは世界のベスト観光スポット10に含まれています。このリゾートは高級感があり、自然と持続可能性に重点を置いています。ここでは自然の景色や13歳以下のお子様に優しいアクティビティを楽しむことができます。最大の魅力は自然の川の景色を楽しむ長さ89メートルのスイミングプールです。またゴルフ、釣り、ヨガ、アーチェリーなど様々なアクティビティも楽しめます。パッマウブは他の9つの目的地とペアになっています。具体的には日本のグランピングフィラーハンズ、米国のサンディエゴ、セントルシアのウィンドジャマランディング、ボツワナのコーヤ、マレーシアのパンコラウリゾート、イギリスのブラックベリーウード、フランスのセントレパークレトロアフォレスとギリシアのサニーリゾートです。リスナー皆さん、これでワーナワーニを終わります。 インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はベンドロンレソンというバンドに収納地域ポップソングについてお伝えします。この曲はヘニエニタスシラによって書かれ、1990年代から人気がありました。この曲はバンドン族の農業コミュニティのベンドロンレソンの伝統にインスピレーションを得たものです。嘘や米付き木を木片で叩いて叩いました。このツールは通常収穫が到着した時に使用されます。通常彼らは歌いながら嘘を鳴らします。ベンドロンレソンという歌は収穫の季節を迎える人々の熱意と収穫された成果に対する感謝の気持ちを表現しています。それでは皆さん、これはクリスティン・エイドリアン・ロダマが歌ったバンドの曲ベンドロンレソンです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Of Indonesia。
Hey yo, you know this beat, original elevated godly Asiatic Rastaman. Yes I.
this original Rats Mama alongside Cycle G and Double R. We are moving in one energy, hip hop and dancehall. Yes sir.
Kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dibayangkan? Sudah sudah, lupa lupakan. Dikit ego, kalau satu
hati. Kadang emosi membakar hati, membuat membuat saling berkelahi. Tapi ku cinta perdamaian persatuan. Lepaskan beban tanpa keributan. Hey, bersatulah, bersatulah. Jangan terpisah, terpecah belah. Peace of peace of peace of peace. Hilangkan sifat sadis dan anarkis. Beda pendapat bukanlah masalah. Asal dirimu tidak cepat marah. Seiring budaya merah kuning hijau bergoyang alat reggae bertambah pucuk-pucuk.
Kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dibayangkan? Sudah-sudah lupa-lupakan. Kikis ego kalah persatuan. Kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dibayangkan? Sudah-sudah lupa-lupakan. Kikis ego kalah persatuan.
Hari ini memang hari yang sangat indah. Jangan terbawa suasana dan amarah. Buang jauh-jauh sifat egoismu. Ciptakan persatuan, buang rasa bencimu. Yo 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 yo, kita berdendang. Dengan hip hop irama reggae semua bergoyang. Janganlah bersedih ataupun engkau bimbang. Daripada rusuh mendingan bersenang-senang. Bergandengan tangan di dalam kasih. Jangan adu domba atau saling berselisih. Buang arogansi yang ada di dalam diri. Tersenyum tersenyum dengan wajah berseri.
Kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dibayangkan? Sudah-sudah lupa-lupakan.
Hidupmu membatasi pikiran, kadang berbeda kepentingan, saling bersindiran, bahkan mungkin hasilkan benci pada sesama. Jangan lupa bineka tunggal ika yang pertama. Tak ada ini hidup tanpa sensasi, tak ada perdamaian tanpa toleransi, tak ada garing yang tak punya reda, tak ada hidup tanpa darah di jantung berdetak. Sekarang semua angkat tanganmu ke atas, bayangkan kau ada di surga tak terbatas. Suku agama ras dan golongan tak pisahkan, kita semua bersaudara, jangan risaukan.
Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, gak cuma di chorus, dengerin Ras Muhammad.
Sudah-sudah, jangan engkau berang. Jangan kau membuat konflik dengan teman. Kau harus mengerti ini persatuan. Harus lebih damai dan berjabat tangan. Dan kau hentikan ribut dan selisih. Itu hanya bikin dunia lebih berisik. Kita harus lebih berpikir positif. Kita harus ada love, peace and energy. Yo, Ras Muhammad, Double R dan Psycho G. Ada kau reggae, hip hop, rock the party. Dari batok kepala sampai alas kaki. Membuat kau bergoyang, bergoyang, eh. Kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dibayangkan? Sudah-sudah, lupa-lupakan. Kikis ego, kalah persatuan. Kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dibayangkan? Sudah-sudah, lupa-lupakan. Kikis ego, kalah persatuan. Kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dibayangkan? Sudah-sudah, lupa-lupakan. Kikis ego, kenapa mesti dipikirkan? Kenapa mesti dibayangkan? Sudah-sudah, lupa-lupakan. Kikis ego, kalah persatuan.
Voice of Indonesia.
Akan terus bernyanyi janji.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。